それは幼稚園の時になんか草とかでベスト作ったりして着てましたね。それがあったかいためとかじゃなくて面白いなみたいな感じで着てましたね。でもそれをお母さんが洗ってタンスにしまってくればしないから、そのまんまどっか行っちゃうんですけど、作ったりすることはやってましたね、お遊びとしてね。それがいまだに続いているですね。同じ感覚です。
とおそらく普通の方々はそれが素材になるとは思ってないですよね。例えば椅子の中で長い間埋まってたス
ス
ポン
ポ
ジ
ン
だ
ジ
っ
と
たり
か。
とか、サランラップとか、普段は捨てちゃうものですよね。
そうですね。なんか遊びの一つなので、高いシルクも織るんですね、自分でね。世間的評価がきちっとあるものに対して、全然ないものを隣り合わせにすることで、ちょっと高びな感じのそのシルクがスポンジとなんかこうまったりとなんか認め合うまでのプロセスの、私はマッチメーカーというか、そのプロセスを楽しみながら、本当に相まってなんか一つの作品に仕上がる瞬間を迎える、そこを楽しんでいるっていう、結構ミスマッチっぽいものを組み合わせていくと思いますね。
その素材を作っていく、まあ、だから最初に発見するわけじゃないですか、何かを
出会うっていう
出
かね。
会う、でそれをそのまま使うわけじゃないですよね。で格闘してそれを良さ見つけて、で何かとくっつけるんですよね。
そうですね。あと、なんていうの、例えば海綿って、海のスポンジ、本物のね、なんか本物って海綿って海藻なんですよね。それを女性はなんかファンデーション塗る時に使ったり、いろんな形の海綿をね。で、人工的に作ったのがスポンジじゃないですか。その台所で使うような、両方一緒に使って、同じ面をうずめていって、シルクの上にのせて、それで藍染めにして、それを買っていただいた時には全部真っ青で、変化が起きてくるわけで、条件が整うとキノコも生える。条件ってありますよね、湿気とか温度とか水分とかもいろんな、あと太陽当たる当たらないとか、そういうことがかなって初めて変化が起きてきて。そこで元々の素材の見た目同じだったのに、その海藻の海綿と人工のスポンジの差が出てくる。それの面白さを感じていただく服とか、そういうのはやっぱり作ってる私の方も楽しめるけど、やっぱそれを不快と思う人は NO で自由ですよね。それは面白いわね、私のものにしちゃおうかしらっていう方が買ってくださって、でその変化する服って、そのシリーズがだいぶ20年ぐらいずっと作り続けているんですけれども。